19度、26度、ロサンゼルスは晴れ、14度、23度、ロサンゼルスは17度、23度、リオデジャネイロは晴れ、18度、25度、東京は晴れ時々曇り、26度、36度となっています。世界各地のお天気と気温でした。まもなく時刻は午前1時になります。
午前1時の NHK ニュースです。昨日午後、長崎市の海水浴場で43歳の男性が海中に沈んでいるのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察は男性が溺れそうになった男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。昨日午後2時前、長崎市にある高島海水浴場で溺れている男性を救助したが反応がないと海水浴に来ていた人から警察に通報がありました。警察によりますと、男性は海中に沈んでいたところを近くにいた人たちに救助され、意識のない状態で長崎市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察が調べたところ、亡くなったのは長崎市浜町に住む飲食店経営の高田信弘さん43歳と確認されました。高田さんは20人ほどの人知人たちと海水浴に訪れていて、溺れそうになった小学生の男の子を周りにいた人たちと救助していたとみられ、警察は男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。この海水浴場はおととい海開きが行われたところでした。また昨日午後、山口県下関市の海水浴場で40代の男性が海に浮いているのが見つかり、その後死亡が確認されました。男性は家族などと海水浴やバーベキューをしていたということで、警察は男性が溺れたとみて詳しい状況を調べています。警察によりますと、昨日午後1時ごろ、山口県下関市豊浦町にある室津海水浴場で下関市の40代の男性が海に浮いているのを近くにいた人が見つけました。男性は意識のない状態で病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。死因は溺死だったということです。警察によりますと、男性は家族や親類と海水浴場を訪れ、およそ10人で海水浴やバーベキューをしていて、男性は当時酒を飲んでいたということです。警察は男性が何らかの原因で溺れたとみて当時の状況を調べています。今年の選抜高校野球で優勝を果たした大阪桐蔭高校が、夏の全国高校野球大阪大会の4回戦で大阪立命館高校に延長10回タイブレークの末2対3で敗れ、甲子園の春夏連覇はなりませんでした。選抜で優勝した大阪桐蔭は大阪大会をここまで2試合連続のコールド勝ちで勝ち上がってきていて、昨日大阪堺市で行われた4回戦で大阪立命館と対戦しました。大阪桐蔭は1回、エースの吉岡寛介投手のコントロールが立ち上がりから乱れ、押し出しのフォアボールとワイルドピッチで2点を先制されました。それでも打線が6回に1点を返し、7回には1番中原啓司選手のタイムリー内野安打で追いつき、試合は2対2でタイブレークの延長に入りました。しかし延長10回、2人目の小川壮介投手がノーアウト満塁からワイルドピッチで1点を勝ち越されました。その裏の攻撃ではワンアウト満塁から大津愛流選手がスクイズを試みましたが、足がバッターボックスから出ていたとしてアウトとなり、得点はなりませんでした。大阪桐蔭は2対3で敗れ、3回目の春夏連覇はなりませんでした。女子ゴルフの国内ツアーの大会は宮城県富谷市で最終ラウンドが行われ、25歳の阿部未悠選手が通算20アンダーで2年ぶりの優勝を果たしました。阿部選手は首位と3打差の5位から最終ラウンドをスタートし、 前半は1番から4連続バーディーを奪い、7番でもバーディーを取りました。勢いは後半も続き、11番のバーディーに続いて15番から3連続バーディーを奪いました。阿部選手はバーディー9つ、ボギーなしでスコアを9つ伸ばし、通算20アンダーで逆転優勝し、2年ぶりの通算2勝目を挙げました。2打差の2位に荒木優奈選手が入り、アメリカツアーに参戦中で今シーズン国内ツアーに初めて出場した勝みなみ選手は通算15アンダーで9位でした。首位から出た神谷そら選手はスコアを2つ落とし、通算12アンダーで23位に終わりました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。
7月20日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内してまいりましょう。この後1時台はラジオ文芸館です。浅野敦子作ランニング、朗読は筒井亮太郎アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムサーフミュージック集、サーファーガール、サーフィンラウンドザワールド、その他をお届けする予定です。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集、そのパート2、愛するって怖い、旅集、その他をお届けする予定です。そして4時台は日本の音、アンコール、能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は能楽師笛方、笛演奏家の一層幸宏さん、お二人のお話、お楽しみください。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスすることができますので、どうぞパソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。それでは毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便午前1時台に放送のラジオ文芸館、今夜は浅野敦子作ランニングをお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの筒井亮太郎です。今日は浅野敦子作ランニングをお聞きいただきます。高校野球部の控えのキャッチャー野崎義人、野球を愛する彼は幼馴染でマネージャーの直美と共に練習に励んできました。ベンチ入りもかなわぬまま迎える高校最後の夏を前に、県内屈指の好投手と騒がれる1年生ピッチャーが入部してきます。浅野敦子作ランニングです。何よりランニングが苦手だった。もろの15分も走れば息が切れる。胸はムカムカしてくるし、手も足も重しをつけられたようになり、うまく動かなくなる。グラウンドならまだしも、砂浜のランニングはきつくて。野崎義人はしょっちゅうランニングの一段から脱落していた。その都度監督から 容赦のないシッタが飛んでくる。こら野崎、チンタラ走るな。チンタラ走っているわけではない。これ以上ないほど懸命に必死に走っているのだ。でも置いていかれる。定山高校の野球部に入ってから2年以上の月日が過ぎた。なのにランニングのたびに遠ざかるチームメイトの背中ばかりを見つめていた。白い練習用ユニフォームの背中は時に中天に昇る太陽の光を受けてまぶしくきらめき、時に湿った海風にはためき、時に夕日の柿色に染まったりした。定山高校は日本海に面した人口4万の小都市陽南市の外れ、龍の頭部の形に似て海に突き出していることから龍頭と呼ばれる岬の奥にある私立高校だ。文武両道を歌い、特別進学科、普通科、スポーツ科の3科に分かれる。野球部のメンバーはほとんどがスポーツ科に属し、本気で甲子園出場を狙っていたし、それを夢物語だと冷笑させないだけの実力を備えていた。実際5年前には夏、3年前には春の大会で甲子園の土を踏んでいる。2回とも初戦敗退ではあったけれど、地元は大いに盛り上がった。ただこの3年間甲子園出場どころか地区予選の準決勝まで進んだことすら一度しかなく、低迷する定山野球部の苦悩と地元新聞に記事にされたりもした。ところが今回は様子が違っていた。甲子園出場、初戦突破は固い、いや3回戦あたりまでは余裕だろうし、うまくすればもっと上もと、地方大会が始まるずっと前から期待が高まっていたのだ。それは事実上のエース重村雄大の左腕に対する期待に重なる。雄大は中学生の頃から県下屈指の左腕と騒がれてきた。雄大があまたの野球名門高校からの誘いを断り、実家から徒歩で通える定山に入学した時、地元ではちょっとした話題になったぐらいだ。定山にも甲子園出場の経験があるとはいえまだ2回に過ぎず、それは県外の学校も含めた古豪、甲子園常連校、有名校に比べればあまりにもおぼつかない実績ではないか。それだけに古豪、常連校、有名校より地元の高校を選んだ雄大を褒める者、称える者は大勢いた。義人の父義文もその一人だ。
最初から甲子園を約束されてるみたいな強豪に行くんじゃのうて、自分たちの実力で甲子園への切符をもぎ取る、その心意気がええよの。見上げたもんじゃ。今の若い者には珍しい根性のある子じゃが。なあ。
まるで雄大本人から定山入学の意図を聞いたような調子で、父は義人に同意を求めた。同じ市内の人間とはいえ、学区が違うし、義人が野球を始めたのは高校に入学してからのことなので、雄大と顔を合わせたことは、一度もない。その胸の内を知ることなど不可能だ。それに、義人は磨いていたミットを軽く叩いてみる。皮と油のない混ぜになった匂いが立ち上ってくる。それに、強豪だから、古豪だから、常連校だから甲子園に行けるわけじゃない。どの高校の野球部に所属していようと、自分たちの力で甲子園の切符をもぎ取るしかないのだ。高校野球界に名を馳せた名門校が地区予選であっさり消えていくことも、無名の初出場校が甲子園で勝ち進むことも稀だとは言い切れない。だから面白いのだ。防御率、打率、出塁率、ホームラン数、球場には そんな数字だけでは測れない力が確かに存在し、小賢しい解説や予想を打ち砕く。だから面白い。だからこんなにも見せられる。吉文は反応のない息子に顔をしかめ。
なんじゃ、そのええ加減な態度は。お前、キャッチャーじゃろ？そしたら雄大君の球を受けることもあるんやないか。すごい機会やぞ。頑張れ。
と、声を大きくした。それは、ありえない。と、声を潜めて答える。自分が雄大の球を受けることは、ありえない。定山には、大北というレギュラーの捕手も、小籔という2年生の控え捕手もいる。吉人は3番手に過ぎない。将来のエース候補だろう。雄大とバッテリーを組むことは、決してないはずだ。そんなこと、吉文だってよくわかっているだろう。
お前は、どうしてそうなんや？
しかめた顔をさらにしかめ面にして吉文は言った。
覇気がないっちゅうか、やる気がないっちゅうか。もうちょっと、がむしゃらにやるぞって思わんのかい。頑張れや。
ちょっと笑いそうになる。野球部に入部すると告げたとき、一番強固に反対したのは、今頑張れやと叱咤激励している、当の吉文なのだ。
お前には野球は向いとらん。やめとけ。
入部届の用紙を前に、にべもなくそう言われた。
お前は運動より、頭の方で生きなあかんで。そのために、定山の特進コースに入ったやろが。今まで一度もやったことないのに、なんで今さら野球部なんて入るんや。やめとけ、やめとけ。お前が野球で芽が出るわけないんやから。野球なんぞするより、しっかり勉強せえや。お前なら、どこの大学かて行けるぞって言われたやないか。大学行かせてやるから、頭の方でしっかり頑張れ。
家庭の都合で高校中退を余儀なくされ、そのことを40過ぎた今になって心底悔やんでいるという吉文は、一人息子の吉人が人並み以上の学力を有していることを、自慢にも、励みにもしていたのだ。
向いとる向いとらんやのうて。俺野球をやってみたいんや。それだけやから。
勝手に入部届の保護者欄に判を押し、吉人は立ち上がった。
おい待て、吉人。お前な、野球部に入って成績が落ちるようなら、許さんからな。
まあまあ、ええやないの。吉人だって高校で好きなことをやりたいわな。それが野球やなんて健全やないの。
母が仲裁に入る。
何が健全や。大体お前がベタベタ甘やかすから、わがままになるんやないか。
私がいつ甘やかしました？自分に都合の悪いことは何でもすぐ私のせいにするんやから。
亭主に向かって文句を言うな。
もう少し女房をいたわったらどうやの？
仲裁に入ったはずの母と父が口喧嘩を始めたのを機に、吉人は自分の部屋に戻った。野球で芽が出るわけがない。父の言葉に腹は立たない。確かにそうだと納得している。自分が運動能力のある人間ではないとよくわかっているし、体格が貧弱なのも一目瞭然だ。だから、定山の野球部でレギュラーポジションを手に入れたい。甲子園の土を踏みたい。野球に関して他者からの称賛を浴びたい。そんなことを何一つとして望んでいるわけではない。ただ、野球というスポーツに自分なりの関わり方をしてみたい。それだけなのだ。黒い土の上にポトリと落ち転がった白球を思い出す。そして、薄雲を差し貫いて地に注ぐ真夏の光を受けて、淡く発光しながらスタンドに吸い込まれていったボールが忘れられない。中学2年の夏だった。 高校野球のファンだというナオミに半ば引きずられるように連れてこられた県営球場だった。石本ナオミは一枚の壁を共有しているのかとも思えるほど軒を接している凛花の娘だ。同い年で赤ん坊の頃から一緒にいる幼馴染でもある。浅黒いしかし滑らかな肌の少女で、よく動く大きな目から義人はいつも足の速い小動物を連想してしまう。よっちゃん、勉強ばっかりしとらんとデートをしようよ。夏休みに入ってすぐそう誘われた。
デート？直とか？
嫌なん？
嫌とかじゃないけど、直と一緒に遊んでもデートって感じはせえへんから。で、映画でも見に行くわけ？
ヒット中の邦画が一本あったので、それなら直美と見に行ってもいいなと思った。映画やないの。これ。直美が差し出したのは、全国高校野球選手権地方大会の入場引換券だった。
行こうよ。野球を見にか？
そう。うち、今年こそ、よっちゃんと野球を見に行きたいの。
直美が身を乗り出す。大きな目がまっすぐに義人を見つめていた。なんだかちょっと魔法にかけられた気分で、義人は曖昧にうなずいた。
7月の下旬、県営球場、準決勝の試合だった。覚悟していたほど暑くはなかった。さらりと乾いた風がスタンドを吹き抜けていた。野球が嫌いなわけではなかったけれど、興味がそれほどあったわけでもない。ルールは知っているという程度に過ぎなかった。それでも、初めて目にする生の試合は想像していた以上に面白く、冷たいウーロン茶を飲みながら、やっぱ迫力あるな。そうやろ、テレビとは全然違うやろ、とナオミと言葉を交わし、笑い合ってグラウンドを眺めていた。それは9回の表に起こった。スコアは4対0。4点をリードされた Y 高校の攻撃は2アウトとなり、誰の目にも勝敗の行方は明らかと思われた。Y 高校の6番打者が打席にいた。背番号2、キャッチャーだ。背番号がポジションを示すというぐらいは義人も知っていた。最後の打者って嫌なもんだろうな。義人がウーロン茶を飲み干した時、カーンという金属音がした。白いボールが高く上がる。ただし飛距離はない。ショートの選手が手を挙げ、グラブを構えた。ショートフライ。ああ、ゲームセットか。Y 高校側の応援席からため息が。反対側からは歓声が湧き、こぼれ、グラウンドに流れ込む。風が吹いた。それまでも時折吹いていたものより強い、突風と呼んでもいいほどの風だ。ボールが流され、手を挙げたショートの右後ろにポトリと落ちた。背番号2が一塁上を駆け抜ける。塁審の両手が地面とほぼ水平に広げられた。セーフ。そこから反撃が始まった。それまで冷風されていた打線が嘘のように相手ピッチャーの球を捉えた。自信に満ちてマウンドに立っていたと思えたピッチャーが一回りしぼみ、揺れているように見えた。同点にまで追いつき、 Y 高校の9回の攻撃は終わった。グラウンドの雰囲気が一変している。 Y 高校側に重くのしかかっていた暗雲が払拭され、逆に相手側に覆いかぶさっているのだ。義人は身を乗り出し、膝の上で拳を握った。
そして9回の裏、最初の打者が簡単に三振に倒れた後、打席には Y 高校よりやや細めの背番号2が入った。なんかドキドキするね。ナオミがほっと息を吐き出す。スタンドもまたさっきまでのだれた空気は一掃され、笑うのさえはばかられる気がするほど張り詰めていた。何が起こるのだろう。ヨシトは息を呑む。何が起こっても不思議ではない。それがグラウンドという場所だ。スポーツにはほとんど縁がないのに、そんな言葉が脳裏に浮かぶ。あ！ナオミが叫んだ。その声はすぐに周りの叫びに埋没する。ボールが暴く発光しながら弧を描く。風と悲鳴と歓声と祈りに乗って伸びライトスタンドに飛び込んだ。さよならホームラン。一塁ベースを回ったところで高々と片手を突き上げる背番号2を、マウンドに崩れるエースナンバーを、ほうけたように立ち尽くすもう一つの背番号2を、ヨシトは固く唇をかみしめ、ただひたすらに見つめていた。それが野球との出会いだった。面白い。なんて面白いんだ。熱に浮かされるように思った。あんなに唐突に何の前触れもなく反転するなんて。悪夢のように手から滑り落ちていく勝利、奇跡のように手中につかむ一勝、思いもつかぬ方向に変化してしまう試合の流れ、一球が一打が運命を変える。確かな約束も予定調和も存在しない。そんなものは軽々と砕かれ、微塵に飛び散ってしまう。誰も先を見通せない。何が起こっても不思議ではない。それがグラウンドという場所だ。それが野球というスポーツだ。ああ、なんて面白いんだ。その日から、ヨシトは心に決めた。高校に入ったら、野球をする。父にも母にも告げなかったその決心を、ナオミにだけ打ち明けた。ナオミの両親が離婚し、ナオミも妹のリサも母方の実家に引っ越すことになったからだ。同じ市内ではあるけれど、今まで壁一枚の隔たりしかなかった日々からすれば、遥か遠くに離れてしまう気がした。一人っ子のヨシトにとって、ナオミは単なる幼馴染ではなく、姉であり妹でもあった。寂しくなる。もう14歳なのに、別れが寂しいなんてと自分を恥じる気持ちと、その気持ちを下から突き上げ揺り動かす寂しさが言葉を押し出した。俺な、高校に入ったら野球するつもりなんだ。大きな目を瞬かせナオミがうなずく。私も。は？ナオ、俺公式の野球部に入って。私もだよ。マネージャーやるつもり。ああ、マネージャーか。いいな。うちね、野球大好きやもの。うちはうちなりに、野球部の一員になりたいよね。うん、俺も。レギュラーなんて無理かもしれんけど、俺なりの野球、やってみたいんや。よっちゃん。ん？またね。あ？うん。バイバイ。まるで子供の挨拶だ。明日も明後日もまた会えるみたいな、そっけない別れの言葉を残して、ナオミは引っ越しの荷を積んだ小型トラックに乗り込んだ。再会したのは定山高校の入学式だった。連絡を取り合っていたから出会うとは分かっていたけれど、やはり嬉しい。 ほぼ1年ぶりに見るナオミは、母方の姓を名乗って木戸ナオミとなり、背が伸び、色が白くなり、少し綺麗になったようだ。顔を見合わせ、笑い、ナオミがボールを投げる仕草をした。ヨシトがキャッチャーというポジションを選んだのは、あの夏のあの試合、マナウラに焼き付いた背番号2のせいだろう。自分に野球の才能がないことはよくわかっていた。ただグラウンドにいたかった。あの反転を、あの緊張を、あの奇跡を生み出す空気の中に身を置きたかった。それだけで十分だった。ランニングは辛いし、惨めになることも、苦い思いを味わうことも多々あったけれど、野球をやめようとは一度も思わなかった。監督の橋田は厳しくはあったが、指導校舎でもあった。素人のヨシトに球を受ける基本から教え込んでくれた。全身で野球を吸収しようとするヨシトをちゃんと捉えてくれたのだ。レギュラーになれることも、試合に出られることも夢のまた夢ではあったけれど、ヨシトなりにキャッチャーとしての力を確実に増していった2年間だった。よっちゃんが一番嫌と思うで、うち。練習後の片付けをしながら、ナオミが言ったことがある。
俺？一番って？
よっちゃんが一番楽しそうに練習してる。見てたらわかるわ。
そうか？
そうやで、よっちゃんが一番やわ。高校に入ってから髪を伸ばし始めたナオミは、ポニーテールの先を揺らしながら、真顔でつぶやいた。すげえ。雄大の球を目の当たりにしたとき、ヨシトの頭をよぎったのは、ただその一言だった。すげえ。見るからにしなやかで、無駄のない雄大の体から放たれる一球は、今までヨシトの見てきたどの一球とも明らかに違っていた。正捕手の大北が新入生の球を必死で受けている。受けるだけで精一杯なのだ。ニキビの跡があちこちに残った頬がそれと伺えるほどこわばっていた。その後ろで腕組みした監督が満足そうに笑んでいる。天才と呼ばれるのにふさわしい人間を初めて目にした。すげえ。こういう人間をひょっこりと作り出すのも野球というスポーツの凄さなんだ。つくづく思う。自分が野球のユニフォームを身につけていることが誇らしかった。選手としては無理でも別の形で野球に関わっていきたい。関わり続けたい。3年になった頃から本気で考えるようになっていた。俺、医学部を受験しようかって考えとる。やはり父にも母にも告げていない決心をナオミにだけ打ち明けた。あと一月もすると全国高校野球選手権地方大会の幕が開く。最後の甲子園、最後の高校野球、それが終わればどうするか。心に抱えていた思いを、暮れて間もない夜空に誘われてなのか、ふっと吐露していたのだ。ナオミがヨシトを伺うように首を傾ける。医学部？
一度覚悟で挑戦してみる。
うちは私立大学の医学部を受験させてもらえるほど裕福ではない。かといって、国立の医学部に現役合格できる自信もなかった。一年間野球を封印して、受験勉強に励むつもりだった。挑戦の末に、どんな結果が待つのか、正直心もとなくはある。でも、何が起こるのかやってみないとわからない。野球が教えてくれたじゃないか。よっちゃん、お医者様になるんだ。スポーツ整形の勉強したいんや、
肩壊したピッチャーとか腰を痛めた内野手とか、みんな直してやるんや。ええー、ね。じゃあ、うちは看護師って言いたいけど、違うんやな。うん。うちね、幼稚園の先生になりたいんよ。幼稚園で子供に野球教えようかな。制服とかも野球のユニフォームにして。なんかひどくないか、その先生。やっぱダメか。笑い合った後、ナオミから先にじゃあねと手を振る。信号を渡り、街路樹の影に消えていく背中を見送って、ヨシトは数十メートル先のバス停に足を向けた。
野崎先輩。
雄大から声をかけられたのは、今年からグラウンドに設置されたナイター用の照明が灯ろうかという時刻だった。ヨシトたち補欠組は、レギュラー組の後ろで球拾いや基礎練習に精を出していた。雄大はエースナンバーこそ背負っていないものの、一年生でただ一人レギュラー入りを果たしていた。春から夏までの数ヶ月で、雄大の体はまた一回り大きく、たくましくなっていた。それに比例して、球の威力も増しているはずだ。ボールの汚れを拭いていた吉人は手を止め、自分より背丈も肩幅も勝っている後輩を見上げた。
なんだ？相手してもらえませんか？は？投球練習の相手をしてもらえませんか？俺にか？はい。大北はどうしたんや？キャプテンは地方大会の説明会に出席とかで早めに練習を切り上げちゃいました。じゃあ、小籔がいるやろが。野崎先輩に受けてもらいたいんです。
雄大が顎を上げる。勝ち気を通り越して竹竹しいとも見える光が両目にきらめいた。わずか16歳の少年が確かにピッチャーの目を有しているのだ。ぞくりと背中に悪寒が走る。
監督から、キャッチングだけなら野崎先輩が一番だって聞きました。
キャッチングだけならな。軽い皮肉をぶつけてみたが、雄大の表情はいささかも緩まなかった。
こいつ、何マジになってんだ？
ヨシトは軽く手を握ってみた。雄大が自分を相手に投球練習を望んでいる。意外でもあり、戸惑いもする。しかし、困惑より戸惑いよりはるかに激しく、もう一つ別の感情が頭をもたげた。こいつの球を取ることができる。今まで目にしたどの球よりも速く力に満ちた一球。それをこのミットで受けることができる。最初で最後の、たった一度きりの機会かもしれない。
待ってろ。
ヨシトはベンチの上に置いたバッグから自分のミットを取り出した。脇に挟み、グラウンドの隅にある投球練習場に向かう。
お願いします。
雄大が帽子を取って軽く一礼した。ミットを左手にはめ、大きく息をついてみる。豪快なオーバースローのフォームから放たれた一球が、ストライクゾーンの真ん中に構えたミットに飛び込んでくる。かろうじて捉えることができた。手のひらを突き上げるような感覚に唇を噛む。すげえ。全くもってすごい。ただ一球に圧倒される。心底を驚嘆する。返球。次の一球が来る。ミットを突き上げる。
重村。はい。いつもより、テンポが早かねえか？そうですか？もう少し、緩めろ。はい。
練習場のマウンドから、雄大は黙々と球を投げ込んでくる。ヨシトもそれを黙々と受けた。受けるたびに、胸の中でつぶやく。すげえ。
こんなすごい玉を受けることができた。神からの賜り物のような出来事だ。野球がもたらしてくれた私服。雄大の動きが止まった。ボールを掴んだ左手が体の横にだらりと垂れ下がる。
どうした？
雄大の視線を追って後ろを振り向く。ナオミが立っていた。スポーツ飲料のペットボトルとタオルを持っている。5分間休憩。その後、レギュラー組は守備練習に入ります。だって。はい。ナオミがボトルとタオルを手渡してくれる。重村君、監督があまり投げ込みすぎないようにって。
はい。
雄大は吉人の前に立ち、深々と頭を下げた。
先輩、ありがとうございました。
ああ、いや。俺、控えのキャッチャーやから。いつでも、練習相手にはなるぞ。
はい。
もう一度頭を下げ、雄大がレギュラー陣の中に駆け去っていく。
重村くん、どうしたの？
さあ、けど、最高だったな。
重村くんの球？
うん。あんなかっこええ球、投げる奴がほんまにおるんじゃな。それを受けられて、もう最高って気分になった。
かっこええよね。
だろ？マジかっこええよな、あいつ。
よっちゃんだよ。
はい？俺？
うん。重村くんの球を受けている時のよっちゃん、かっこよかったよ。
バカ。恥ずいこと言うな。
だって、そう思うたんやもの。今日から寮生活でしょ？当分一緒に帰れないから、言いたいこと言っておこうって。ね。
ナオミはくすりと小さく笑い、ヨシトに背を向けた。砂浜をランニングしようと思い立ったのは、夜のミーティングが終わった後だった。定山の野球部は全寮制ではないが、地区予選が間近に迫ったこの時期、レギュラー選手と3年生全員は寮生活を送ることになっていた。苦手なランニングに一人挑戦してみようと思ったのは、昼間雄大の球を受けた興奮が冷め切らず、心の一部が高揚したままだったからだろうか。月の光の下、砂浜は白く浮かび上がって見える。そこを走る。いつものように体は重くならず、波の音に合わせて足が動いた。この夏だけだ。この夏が過ぎれば、しばらくは野球と別れなければならない。そして、再会した時には、自分と野球の関係は微妙に変化しているだろう。3年間、試合には出られなかった。ベンチ入りさえ叶わなかった。悔しくないと言えば嘘になる。でも、出会えてよかった。砂浜をランニングしながら思う。あの夏の日に、野球と出会えてよかった。足が止まった。ランニングの折り返し地点の印ともなっている大岩に誰かが持たれているのだ。
重村？
名前を呼ばれ雄大が身を起こす。
あ、野崎さん。何してんだ？こんなとこで。
あ、それは、海を見てました。
こんな時間にか？
雄大は唇を結んでうつむいた。月の光のせいか、ひどく大人びた横顔になった。今は個人的な時間だ。あまり踏み込んではいけない。
しっかり睡眠取らなくちゃ。明日きついぞ。じゃあな。野崎さん。
雄大が呼び止める。振り返り何だと返事をしたのに、雄大は言葉を続けようとはせず、
足元の砂を軽く蹴ったりしている。マウンドを鳴らす時の動きに似通っているけれど、似通っているだけで、この少年がマウンドに立った時に発する迫力はわずかも伝わってこなかった。思わず問うていた。
どうしたんや？なんかあったんか？
いえ、あの、すみません。
謝ることなんてないけど。
雄大の顔がうつむく。ため息をついたのか肩が上下した。重村雄大がため息をついている？見てはいけないものを見てしまった気がして、吉人は慌てて視線をそらした。
用がないなら、俺行くぞ。あ、いえ、あの野崎さん。あの、木戸先輩のことなんですが。木戸？ああ、なおか、なおがどうかしたんか？あの、木戸さんと野崎先輩は、付き合ってるんですよね。俺となおが？あいつとは、幼馴染で。
こくりと息を呑む。幼馴染で、どうなのだろう。幼馴染というだけだろうか。もっと別の、もっと大切な存在じゃないのか。だけど、なんでなおのことを。もう一度息を呑み、雄大を真正面から見つめてみる。
まさか。いや、そうか。そうなのか。重村、お前、なおのことを。
今度は雄大が息を飲み込む。
俺、ずっと木戸さんのこと好きで。中学の時からです。
そういえば、雄大は直美が転校していった中学校の出身だった。
そのことを、直に告ったんか？
中学の時には言えんで、どうしても言えんで、そのままで。だから、同じ高校に入りたくて。そしたら、いつか好きだって告れるかもって。
ちょっと待てよ。お前が定山に来たの、ナオがおったからか？
ためらうことなく答えが返ってきた。
そうです。
口がポカリと開いたのがわかる。天才投手重村雄大が定山を選んだのは、ナオミに恋をしていたからなのか。それが理由なのか。
木戸さん、野崎先輩とおるとすごく嬉しそうですよね。本当楽しそうで、なんか幸せみたいで、見てたら折れちゃダメなんだなって、なんか落ち込んでしもって。
雄大の顔が歪む。泣きそうな顔だ。ピッチャーである時のあのふてぶてしさは片鱗もない。信じられなかった。左手を握り込んでみる。昼間ここに感じたあの衝撃。あれを生み出したのは紛れもなく目の前に佇む少年だ。頭ではわかっているけれど信じがたい。それほど雄大は脆く幼く見えた。ああ、野球と人って似ているんだ。不意に反転し、思わぬ面を見せる。よく似ている。面白くて、見せられる。吉人は天を仰いでみた。月の光を受け止めるように両手を軽く広げる。広げた手をゆるりと動かして、諦めんな。後輩の背を強く叩いてみた。
野球と一緒や。何が起こるかやってみんとわからん。何もやらんと最初から諦めたやつは絶対に勝てんぞ。
先輩、雄大の両目が見開かれる。
ええな雄大、戦う前から諦めたりするな。絶対するな。
はい。
雄大の見開かれた目に光が宿る。 月光に照らされたその表情を確かめ、ヨシトはにやりと笑ってみせた。
でもな、俺もナオをそう簡単には渡さんぞ。覚悟しとけ。
はい。
じゃあな。
月の光のせいなのか、波が銀色に縁取られている。耳に慣れているはずの潮騒を美しい音楽のようだと感じた。海の香りを胸深く吸い込んで、ヨシトは再び走り始めた。
浅野敦子作ランニングをお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術竹本渉、制作増田卓、語りと演出はアナウンサーの筒井亮太郎でした。
ラジオ文芸館をお聞きいただきました。次回は7月27日の月曜日です。北村薫作1950年のバックトスをアンコールでお聞きいただきます。そして明日のこの時間は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、奇跡のバックホームが教えてくれることと題して、松山商業高校野球部元監督の澤田克彦さんのお話を予定しています。ではここでお知らせです。8月30日日曜日放送の期間深夜便は、毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレード、そのパート5、今回のテーマは再びグループサウンズです。パート2ということでお送りします。スタジオにはいつものように作詞家の瓜野正夫さん、そして元タイガースの森本太郎さんをゲストにお迎えして、人見実さんにもお話を伺う予定です。進行は私です。皆さんからのリクエスト、理由も添えてください。好きだったグループメンバーについてのエピソードなどもお寄せいただければと思います。深夜便のホームページのメールフォームから、あるいはおはがきで NHK のラジオ深夜便の係までお寄せください。8月30日の日曜日の放送です。7月29日水曜日まで受け付けております。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは深夜便の歌に参りましょう。作詞矢井田瞳、作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんです。 I'm OK。
疲れたまぶたそっと閉じれば、水面を泳ぐ白い光が、帰っておいで優しく追ってもらいで、だけどまだやれる気がするんだ。誰かが切れて笑ってるけど、 I'm OK。 言い聞かしてもあがいてた。
てないよ。また会えたねって笑ってくれた。
深夜便の歌は矢井田ひとみさん I'm OK でした。それでは今度は番組のご案内です。
漫画家文筆家画家の山崎真理です。山崎真理ラジオ、次回の放送が決まりました。7月20日月曜日、海の日の夜10時5分から NHK AM で放送いたします。今回はあのゲストの話をもう一回聞きたいというリスナーさんのリクエストにお答えするリクエストトーク集をお送りします。ご紹介するのは解剖学者養老孟司さん、俳優山崎努さん、指揮者の広上純一さん、そして編集工学者松岡聖吾さん。ずっと心に刻んでおきたい言葉をまとめた50分です。メッセージの投稿は番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけて投稿をお願いいたします。ラジルラジルの聞き逃しサービスでは放送後1週間配信しますので、リアルタイムで聞けない方もご都合の良い時に繰り返しお聞きください。7月20日月曜日午後10時5分からの山崎まりラジオ番外編、お聞き逃しなく。
番組のご案内でした。それでは全国の天気概要です。今日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年より高く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症に厳重に警戒してください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島と福岡、高知は34度です。松山は35度、広島は34度、松江は33度でしょう。大阪は35度、名古屋は36度で、熱中症に厳重な警戒が必要です。東京は36度で今年初めての猛暑日になるでしょう。こまめに水分をとって、部屋の中では適切に冷房を使ってください。 金沢は35度、新潟は34度でしょう。仙台は平年よりも大幅に高い34度、秋田は30度です。札幌は26度、釧路は25度でしょう。全国の天気概況でした。時刻はまもなく午前2時です。2時からはニュース、そしてロマンチックコンサートと続きます。
2時の NHK ニュースです。おとといの夜、大阪此花区にあるマンションの部屋で41歳の母